方々の知っている通り、すかさずと引っ越しの祭りになります。人の子は十字架につけられたのに引き渡されます。その頃、祭司長、富の長老たちは、カヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ、逃走と相談した。しかし、彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないから、と話していた。さて、イエスがベタニアで、大利用のシモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身を取り付け、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て、振り返していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて、貧乏な人たちの施しができた。するとイエスはこれを知って、彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし、私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででも、この福音が述べ伝えられるところがある。この人の一言も語られて、この人の記念となるでしょう。その時、十二弟子の一人で、イスカリオテ・ユダという者が、大使長たちのところに行って、こう言った。彼をあなた方に売るとしたら、一体いくらくれますか。すると、彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。以上です。
おはようございます。よくいらっしゃいました。神様、あなたを愛していらっしゃいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝も目覚めが与えられ、ここに来ることが、できましたことを本当にありがとうございます。私たちは生きているのが当たり前、心臓が動いているのが当たり前、また元気でいるのが当たり前だと思ってしまいやすいものでありますが、その全てが決して当たり前ではなく、神様の祝福、恵みであることを覚えます。どうか神様、普段からそれが取り去られる前に、いつも神様にありがとうと感謝を表すことができますように。そして神様、残された一日一日が、神様あなたにあって本当に素晴らしい、今までで最高の時となりますように導いてください。主よ、あなたに、あなたの御声を聞きたいと願っております。主よ、どうぞ親しくお語りください。しもべは聞いております。そして主よ、聖書の中に記されているゴスペル、福音、良い知らせと呼ばれているそのメッセージが、私にも良い知らせとして、心躍るような知らせとして、私の心に響きますように、主をお語りくださることをお願いいたします。そのようにして、疲れているもの、落ち込んでいるもの、悲しんでいるもの、絶望しているもの、そのような私たちが天を見上げて、また元気にあなたと共に一つ一つの問題を乗り越えて勝利者になっていくことができますように助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。いよいよ26章に入ってまいります。マタイの福音書、主税人であったマタイが、私についてきなさいと言われて、その主税人のお仕事をほっぽり出して、イエス様のお弟子さんになったあのマタイさんが、この福音書を記しております。26章の一節をもう一度ご覧ください。イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われたとあります。これが今日のことの起こりですが、これらの話をすべて終えるとということが言われています。振り返ってみますと、25章全部もそうですし、24章あたりからその話があったかと思います。世の終わりには、これから先には一体何が起こるんですか、イエス様、教えてください。そのような問いかけに対して、イエス様が何を想定内に入れて、この先何が起こるのか、それをちゃんと教えてくださいました。特に、イエス様が再びおいでになる、再臨と言われていることが起こる、 それに備えて3つの例えも語られておりました。マタイ25章を覚えていらっしゃるでしょうか。1つ目は油断大敵というお話をさせていただきました。賢い女と愚かな女がいて、そして油断をしないで聖霊の油を絶やさないように、そんなお話をしました。タラントの例えでは君が人生の時という題で、一時的に預けられた人生、その時間をどう活用するか、そのことが問われているテストだということを覚えました。また先週は小さいものに対する愛ということで、あなた方のうちの最も小さいものにしてくれたことは実は私にしてくれたことなんだという、その非常に霊的な一番大切な人生の期末試験に合格するかしないのか、その分かれ目の判定基準がそこにあるということを見ました。そんなお話を一通り全て終えられた後にイエス様はおっしゃるのです。あなた方の知っている通り、2日経つと杉越の祭りになります。人の子は、イエス様ご自分のことを人の子とよく言われますが、人の子は十字架につけられるために引き渡されます。これが今日イエス様がまず語られていることです。あと2日経つと杉越の祭りになる。杉越の祭りについては出エジプト記とかレビ記とか民数記とか、その辺を見てください。杉越の子羊がほふられて、そして神様の怒りがその、杉越されていく、そのことに対するお祭りですが、ちょうどその杉越に祭りに合わせて人の子は十字架につけられる、そのために逮捕されてしょっぴいていかれて、そして十字架へと死へと向かっていくというのです。それはまさに死を目前にした、この地上の人生の死を目前にしたイエス様のお言葉でありました。しかしその頃、時を同じくして祭司長民の長老たちはカヤパという大祭司の家に集まって談合をしていました。いかにしてイエス様を騙して捕まえるか、そして殺すか、彼らはそのイエス様を殺すための密談をしていたのであります。彼らはこう言っていました。祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけない、祭りが終わったぐらいに速やかにあやつを亡き者にしようみたいなことで密かに企んでおりました。そこまでの話が起承転結の木の部分です。で、章に入っていきます。さてという言葉で、改めて別のお話が進められていきます。さてイエスがベタニアでザーラートに侵された人シモンの家におられると、新改訳聖書第3版では昔ライというふうに訳されていた言葉がザーラートというふうに訳されています。ザーラートに侵された人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだとあります。場面は変わって、ベタニアという場所です。ベタニアはイエス様がよくお泊まりになった親しい人たちがいっぱいいるところです。今日はシモンの家に泊まられておりました。一人の女性がスポットライトを浴びていきます。彼女はイエス様にとても高価なものをお捧げいたします。大変高価な香油の入った石膏の壺を持って、そして惜しげもなくそれを割って、そしてイエス様の間に頭に香油を注いでいく、そんな麗しい光景があります。壺を割った女、今日のメッセージはここから題を取っております。大変高価な、別の聖書の箇所を見るならば、それは今の お金にするならば300万円以上にもなるような高価な、そういうものであります。それに対してイエス様のお弟子さんたちが、その光景を見て、その女の人たちに、怒っていく、憤慨していく、その場面が続くところにあります。弟子たちはこれを見て憤慨していった。一体何のためにこんな無駄なことをするのか、 この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに、ああもったいない、なんてバカなことをしているんだこの女性は、この女は、ということで非難合合の、この何か槍が降ってくるような状態でですね、この女性は本当に居場所がないような肩身の狭い思いをしていたかと思います。今日の箇所と、並行してですね、もう一つ福音書を開いていきたいと思っております。教官福音書、マルコ、ルカももちろんいいんですけども、それも、参考していただけたらと思いますが、今日はヨハネの福音書を別の視点から、そしてこの女性の名前がおそらく確定されて、この時の場面と同じ場面が別の角度からもっと詳しく、紹介されているヨハネの福音書12章をちょっと開いていただきたいと思っております。新約聖書に福音書は4つありますね。主税人だったマタイさんが書いたマタイの福音書、一番若い青年のマルコが書いたマルコの福音書、お医者さんであったルカが書いたルカの福音書、そしてヨハネ、使徒ヨハネが書いたヨハネの福音書です。ヨハネの福音書は一番最後に書かれています。そしておそらくこの麗しい紅葉を注いだ女性が多分天に旅立ってからこれが書かれたんじゃないかなと思います。だからあえて名前をそこで記すことができたというふうにも言えるかもしれません。ヨハネ12章1節から読みます。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。場所は同じく杉越の前の時の、そしてベタニアというところであります。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラサロがいた。ラサロの話はヨハネの11章にあります。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。このラザロというのは死んだんですけども、主によって生き返らされて、そしてここに登場しております。そして3節ご覧ください。今日のこの壺を割った女がですね、登場するのです。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。おそらくこの壺を割った女性が、また今日のところで言われている女性がこのマリアという女性でありましょう。ベタニアのマリアといえば、お姉さんのマルタさんがいて、そして兄弟の中にラザロがいるわけです。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。ヨハネ福音書ではイスカリオテユダだけが、この非難合合の言葉を語っていると言われています。先ほどのマタイでは弟子たちみんながこれを文句を言ったということですが、ヨハネではイスカリオテユダに焦点が絞られています。なぜこの行為を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。1デナリは1日分の日当でありましょうから、約300万円に売って貧しい人々に施すことができたはずだ。なぜこんな無駄なことをしているのか。しかしヨハネは彼がそんなことを言った動機、理由を6節に書いております。興味深い理由です。彼は実は貧しい人のことを気にかけていたわけではないっていうんです。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって、なんと詐欺師みたいな人がユダだったんですね。そして金入れを預かっていた、会計担当でしょう。しかしその中に納められたものをいつも少し少しこう盗んで私のポケットの中に入れて私腹を肥やす、いわゆる悪代官的な、ちょっとかなりスマートなヤクザみたいな感じのですね、そういうことをやっていたわけです。一見するとすごい善人に見える、もう信頼が置けるからお金を託すわけですね。ところが彼は人目を盗んでこっそりこっそりと金入れにいつも盗んでいたと書かれています。それは魔が差して突然突発的にやったということじゃなくて、日常的に習慣的に生活習慣の中で盗んでいたということです。私たちがいつも考えているこの生活習慣ということがありますが、日野原先生がですね、聖ルカの生活習慣病という名前をつけましたね。 それまさに病気のようなところがあるわけです。それは悪習慣が持っているときにですね。私たちがどんな生活習慣を持って日常生活を営んでいるのか、そのことが問われています。あなたはどのような生活習慣を身につけていらっしゃるでしょうか。その延長線上でしか人生の結末はありません。今いつも盗んでいるようなそういう生活習慣を身につけているならば、やがてそれがとんでもない形で人生を破綻に導くことでしょう。ポケモン GO というゲームがありますね。未だに私は少しずつやってますけども何やってんですか見られるあのついにですね、あの小さなポケモン以外はかなり全部ゲットしましたね。あのどうでもいいんですけど、でもポケモン GO で交通事故を起こした人がいるじゃないですか。あの人は実は毎日のようにいつも車に乗っている時にポケモン GO をしてたそうです。いつもポケモン GO してたんだそうです。車乗ってる時危険極まりないですよね。それいつか必ず事故が起こるよっていうことをいつもしてたわけですよ。それが生活習慣になってたわけです。皆さんはどんな生活習慣を身につけていらっしゃいますか。いつもスピード違反をするようなですね、ブンブン飛ばすような車の運転してたらいつか必ず事故りますよ。いつか言うてユダがなぜイエス様を裏切っていくことになったのか、それは毎日毎日の生活習慣の積み重ねの延長線上にあることです。ある日突然見切ったわけではないと思います。そんな中でこの壺を割った女性とイエス様の弟子たちのこの対比が、あまりにも鮮やかな対比があるではありませんか。片やイエス様のために300万円以上する高価なものを惜しみげもなく捧げ尽くしていくその女性、片やなんでそんな無駄なことをするのかという弟子たちの姿、そのこの違いをはっきりとこの福音書の記者はマタイは語ろうとしていると思います。もう一度マタイに戻りましょう。マタイのところではイスカリオテユダだけではなくて弟子たちがそのような非難をこの壺を割った女性に向けたということがありました。マタイ26章8節、弟子たちはこれを見て憤慨していった。もうプンプンのプンに怒っているわけです。何のためにこんな無駄なことをしているのこの女の人、ありえないでしょう、この子上なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのよ。それが起承転結の章の部分でしょう。天に入ります。10節以降です。するとこの言葉がですね転じていくわけです。本当にもう居場所がないかのようにみんなに非難されてですね、みんなにクレームをつけられて、なんでお前はそんな無駄なことをしてるんだと、とんでもないやつだって言われている中で、そこで向きが変わります。風向きが変わります。その場の雰囲気を転じてくださったのはイエス様の言葉でありました。10節、するとイエスはこれを知って彼らに言われます。なぜどうしてこの女性を困らせるんですか。私に対してこの女性は立派なこと、本当に嬉しいことをしてくれたよ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいますね。でも私はいつもあなたと一緒にいるわけにはいかないですよ。そして12節、非常に意味深なことを主は語るのです。この女がしてくれたことが分かりますか。この女はこの行為を私の体に注いだのですが、それは私の埋葬の用意をしてくれたんだ。イエス様はそのように語ったのです。先ほどの一番最初に語られた言葉と同じです。2日経つと杉越の祭りになる。人の子は十字架につけられるために引き渡される。つまりまさに十字架を目前にした埋葬の用意を彼女が私にしてくれたんだ。そして13節、誠にあなた方につけます、嘘じゃないよ、世界中のどこででも 今日本の杉戸町でもこれが起こっています。世界中のどこでもこの福音が述べ伝えられるところなら、この女性のしたことも語られて、その人の記念となるでしょう。でもマタイ・マルコ・ルカはですね、あえてその名前の女性は書かなかった。多分ちょっと崇めたてまつられると困りますからね。個人の栄光にしないように、ソリデオ・グロリア、栄光はすべて神にということで、あえてマタイ・マルコ・ルカはですね、この女性の名前は伏しておいたと思います。でもおそらくその女性が先に天に行ったからこそ、ヨハネはですね、一番最後に書いたヨハネはマリアはと、そのこの女性の名前を記したように覚えます。埋葬の用意をしてくれた。本当に立派な、本当に嬉しいことを彼女はできる限りの精一杯を、いや、その人の持てる一番良いものを、最も良いものを持って私を惜しみなく祝福して大切にしてくれた。ありがたいことだとイエス様は本当に喜んでおられるのでありました。結論の部分に入ります。起承転結の結の部分14節、これが今日のオチなんですよ。イスカリウテユダが出てきます。その時です。ちょうどその時です。十二弟子の一人でイスカリオテユダというものが、ゲリオテ、カリオテ出身のユダという言葉の意味だそうですけども、そのイスカリオテユダというものが宰相たちのところに向かいます。そしてここでも密談がなされていくんです。談合です。談合坂というのがありますけど、あそこでなんか談合してたのかなと思ったりしますけど、イスカリオテユダはですね、宰相たちのところに行ってひそひそ話をします。彼をイエスをあなた方に売るとしたら、いくら私もらえますか。お金の話です。売り買いの話です。商売の話です。イエス様をあなた方に売るとしたら、一体私にいくらくれますかとユダは問うています。そして彼らはその問いかけに答えて、銀貨30枚をユダに支払っていく。そしてその時から彼はイエス様を引き渡す裏切りの機会を狙っていくのでありました。銀貨30枚というのはおそらく30日分の日当ぐらいだったと思います。だいたい30万ぐらいでしょうか、分かりませんが、それがイエスカリオテユダが同意した金額だったんです。イエス様を売るとすればいくらくれますか。30万円。分かりました、じゃあ私はその話に乗ります。私はちゃんとあなたのためにこのイエスを引き渡すように、その機会を狙いますから待っててくださいということでありました。今日の起承転結を全体を見ていきますと、大きなコントラストが出てきます。壺を割った女は高価な恵みを味わっています。しかし弟子たちはほとんど、イスカリオテユダを筆頭とする弟子たちはすべて安っぽい恵みを求め続けています。週5の祈りの、祈祷課題のところにですね、今日のメッセージのレスポンス応答としてぜひ祈っていただきたいことが書いておりますが、主イエスの高価な恵みを理解できるようにと、そのように記させていただきました。高価な恵みとは何でしょうか。ディートリヒ・ボンヘッファーというナチスドイツに戦って、そして殉教していったドイツの牧師がいらっしゃいましたが、ボンヘッファーの著作にキリストに従うナッハ・フォルゲというそのような著作があります。その中にこの高価な恵みについてのメッセージが記されています。ちょっとご紹介させていただきます。高価な恵みは畑に隠された宝であって、そのためには人間は出かけていって自分の持ち物を全部喜んで売り払うのである。それは値段の張る真珠であって、それの支払いのために商人は自分の全財産を犠牲にするのである。 それはまたキリストの王的支配であって、そのためには人間は自分をつまずかせる目をえぐり取ることも辞さないのである。さらにそれはイエス・キリストの招きであって、それを聞いた時弟子たちは網を捨てて従ったのである。高価な恵み、それは繰り返し尋ね求められるべき福音であり、祈り求められるべき賜物であり、叩かれるべき戸である。それは服従へと招くがゆえに高価であり、イエス・キリストに対する服従へと招くがゆえに恵みである。それは人間の命をかける値打ちがするゆえに高価であり、またそうすることによって人間に初めて命を贈り物として与えるがゆえに恵みである。それは罪を罰するがゆえに高価であり、罪人を義とするがゆえに恵みである。恵みが高価であるのは、まず何よりもそれが神にとって高価であったから。すなわちそれが神に対して、あなた方は代価を払って買い取られたのだとある通りです。聖書が語る福音というのは高価な恵みと言えます。バナナの叩き売りのような安っぽい福音が売られている、私も自戒しなければいけませんが、そのような中でもう一度この女性の姿を見ていきたいのです。この女性は明らかに高価な恵みを理解していると思います。イエス様という方が私にとってどのようなお方なのか、それは私の持てる一番良いものを惜しみなく捧げても喜びになるような方なんです。皆さんにとってイエス様という方はどういう方でしょうか。あなたの持っている一番大切な宝物を喜んでお捧げすることができるような素晴らしい方でしょうか。それほどにあなたはイエス様に値打ちを見出していらっしゃるでしょうか。なぜこの女性は、壺を割った女性はイエス様の高価な恵みを理解できていたのでしょうか。そのことをぜひ一緒に考えていきたいのです。もちろんラザロというですね、兄弟が超奇跡的に死から蘇ったという恐ろしいほどの奇跡を目の当たりにしたということもあるでしょう。しかし奇跡というのは一時的なものですから、それは多くの人に平等に与えられるものでもありませんし、しかし奇跡は、特別神様に与えられる人がいるとかと思いますが、しかしもっと大切なことがあると思います。この壺を割った女性がどんな生活習慣を身につけていたのかということに目を向けていきたいんです。実はルカの福音書はそのことを記しております。ルカの福音書の10章を見ますと、この壺を割った女性がベタニアのマリアさんであるとするならば、このような生活習慣を身につけていた、このような優先順位を持って毎日を生活していたということがはっきりと伺えるあるエピソードが記録されています。ルカの10章38節からのところです。ルカ福音書10章38節から最後の42節、最後にそこを読んでお祈りをしていきたいと思います。ルカ10章38節から。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。イエス様の足元に座って御言葉、つまりイエス様のお言葉に、その語られる御声に耳を集中して聞き入っていたというのです。ところがマルタはいろいろとおもてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹だけが私におもてなしをさせているのに何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われます。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使ってくれています。ありがとう。でもね、しかしどうしても必要なことは一つしかないよ。 最優先しなきゃいけないこと、それがないとどうにもならないということが一つだけありますよ。わずかです。一つだけです。そしてあなたの妹であるマリアさんはその良い方を選び取っている。彼女からそれを取り上げてはいけないとイエス様はおっしゃるのです。主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。この姿は私は聞く祈りとよく表現しています。もうこの杉戸に来てから何回も聞いたことがあると思います。聞く祈りです。祈りは神様とのお話ですから、自分が喋るだけでなくて神様の言葉を聞かなきゃいけないんです。いや、むしろ私があだこうだと喋る前にですね、まず静まって、神様私に何を語っていらっしゃいますかって言って耳を傾けて、静かに御声に耳を傾けて聞く祈りをする。実にこの聞く祈りを生活習慣にすることこそ、今私たちが今年1年をかけて取り組もうとしている大きなテーマです。天を見上げる生活習慣、それはもちろん夜空を見上げることも、あるいは昼間にですね、青空を見上げて雲が動いていく姿を見るのも、それも素晴らしいです。それもかなりの、元気が出てきます。しかしそれだけではなくてですね、天を見上げるということを霊的に考えるならば、この聖書を読む、聖書の言葉に耳を傾ける、聖書の言葉を聞く祈りをする。もしも私たちがそのような生活習慣を身につけることができたならば、何が大切なことで何が大切でないのか、何が本当にいつまでも残る価値のあるものであって、何が流行り廃りのすぐに誰も見向きもされないようなことになっていくのか。人生は一度しかありません。そして時間は限られています。80歳まで生きても29,200人しかないんです。時々刻々私たちの寿命は少なくなっています。1日24時間しかありません。どんなに睡眠時間を削っても24時間以上できません。お金だけは増やすことができるかもしれませんが、時間だけは増やせられない。そういう中で私たちが残された時間をどのように活用していくのか、生活習慣の中で一番の要はやはり時間をどう過ごすかということだと思います。テレビを見るための時間、あるいは趣味に走るための時間、あるいはいろんなことで私たちは気分転換の時間をたくさん持ちたいと思うかもしれません。あるいはですね、仕事に没頭することを通して仕事中毒になることで、さまざまな思い出したくないことを忘れようと努めるかもしれません。仕事が神様になる可能性もあります。しかし私たちは神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えて必要なものを全て与えられますという約束の原則に従って、まず朝起きたら胃の一番に寝たままで主よと言ってですね、天に向かって呼びかけて、天のお父さんと呼びかけて、そして聖書を開く、スマホでもいいです。とにかく聖書の御声に、イエス様の御声にまず耳を傾けていくというところから一日を始めていく生活習慣、ひとしきり元気をいただいて祈った後に立ち上がっていく、起き上がっていく、そして昼休みでも夕方でも帰ってきてからでも風呂に入っている時でもトイレにいる時でもいいでしょう。四六時中イエス様と共に生きる、そういう生活習慣を私たちは身につける必要があります。イエス様の御声が聞ける距離に生きると言ってもいいと思います。さまざまな生活習慣があるかと思いますが、ぜひですね、このイエス様の御声を聞く祈りを生活習慣できるように、聖書通読、今日総会資料が印刷されてですね、配られたかと思いますが、その中にいろいろな聖書通読のヒントに、助けになるようなことがですね、書かれていますので、またですね、総会に向けて祈りながら、見ていただけたらと思います。それぞれご自分の言葉で祈る時を持っていただきたいと思います。1分ほど、1分では時間足らないと思いますが、静かに祈っても構いません。声に出して祈っても構いません。主の御前に耳を傾ける祈りができたらと願います。 私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が、聖霊の流れが、命の水が溢れ出てくるようになる。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリア、そして地の果てまで私の証人となります。神は実にその一人をお与えになったことに、ようあなたを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で最も優れているものは愛です。愛する主イエス・キリストの父なる神様、あなたは私たちのために本当に高価な犠牲を払って私たちを買い戻し、ご自分のものにしようとしてくださいました。私のようなもののために本当に大切な愛する一人子でさえも十字架の上で身代わりに殺すほどに、あなたは私のようなものを大切に扱ってくださいますから、本当にありがとうございます。どうか主よ、もう一度畑に隠されている宝としてその高価な恵みを掘り当てることができますように、そのために聖書に親しみ、聖書通読を志し、また毎日の生活の中でイエス様と共に生活し、いつでもどこでもイエス様の御声が聞ける距離にイエス様と共に生活し、そして神様、その小さな御声に、しかし確かな御声に導かれて、私たちが本当に価値のあることのためにお金や人生や命を惜しみなく活用していくことができますように用いてください。主よ、私はここにおります。私を清めてあなたがお受け入れくださり、そしてお使わしくださることを、用いてくださることをお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。